There we go. 皆さんは去年クリスマスツリーやりましたか？自分の家に。クリスマスが終わってからツリーをどうしましたか？どういうふうにつけましたか？本物の木ですか？それとも偽物の木？偽物の木はただ、バラバラして、まあ、パッキングしますが、本物の木はどういうふうにつけるのでしょうか？はい、枝をカットして、あ、そしてゴミに、うん、今は大体の人はそういうふうにしてるんですが、昔は、まあ私の若い頃、それは大昔のことですが、父は枝を切って、そして枝を、暖炉に入れて燃やしたんです。まあ私の聞いた話ですが、ある人はやっぱり枝を切るのは面倒くさいと思って、木をそのまま木の先燃やして、その人の考えは、先燃やして木が燃えながら少しずつ木を暖炉に入れることですね。まあ、やってみて、まあ、私じゃなくてその人がやってみて、火は長くその暖炉の中に止まらないんですね。もう、部屋全体が燃えてしまいました。もう消防自動車が来て、家全体はもうダメになりました。もう火は危ないことですね。火があるはずのことのところに残ると大丈夫ですね。火が行ってはいけないところに行くと本当に困ります。例えば火は暖炉の中、まあ、レンジの中、親沸かし器とか、そういう暖房器の、まあ、限ってある、その、まあ、そういうところなら、とてもいいものですね。しかし、火が別のところに移ると、本当に困ります。ある意味では、それは、まあ、セックスのことについて同じですね。限ってあるところならとてもいいことで、以外はとても困ることになります。もう、まあ子供の、まあ、が小さい場合はよく火のことについてよく注意するんですね。火は危ないぞとか、まあ触ってはいけないとか、そういうこと何回も何回も子供を注意するんですね。もう何回も何回も注意すれば、やっぱり注意した内容は非常に大事なことだと思われているんですね。聖書の中にはやっぱりセックスのことについていろんなところに今教えがあるんです。しかし私たちはなかなかそういうことについて話したくないんですね。話しにくいです。まあ実はその箴言のメッセージを始める前にスケジュールをいろいろまあ決めて、まあ高野さんとか熊井先生、ゴスデン先生に配りましたが、やっぱり1月24日はもうセックスのことについての内容で、まあその3人はやっぱり今日話すのは無理だと言いましたが、都合が、スケジュールがなかなか、まあ、いけないと、まあ、なかなか、まあ、便利じゃないと言いましたが、もしかすると、そうかもしれないんですが、もしかすると、こういう内容について話したくなかったかもしれませんが、とにかく私は、まあ、聖書には、特に箴言には、5章と7章、まあ、両方、その、正しいセックスの使い方について書いてありますが、そんなに、まあ、聖書について、まあ、そんなに大事なことなら、私たち人間、クリスチャンは無視してはいけないと、まあ、思って、いろいろ、まあ、考えてみたいと思いますが、特に5章には、ソロモン王は、まあ、自分の息子に 3つのことについて注意しました。気をつけなければならないこと、まあ、気をつけなければならないと言いましたが、その、あ、ごめんなさい。あ、ごめん。ちょっと、まあ、今日のメッセージをいろいろ考えていましたが、すっかり忘れてしまいましたが、今日は、5つの日曜日のある第4の日曜日ですね。ちょっと証しの日曜日で、できれば今まで、まあ皆さんは箴言をちょっと読んできましたか？まあ箴言には いくつの章がありますか？31章。今月何日もありますか？1月。31日ですね。ですから私たちは1日1章読めば、ずっと、まあ、一月で全部、まあ、箴言を読むことができますが、私たち教会が1月、2月、3月、その日の箴言、その章を読めば考えて、まあ、いい勉強になると思いますが、まあ、皆さんは、特に箴言について、まあ、今日は24日ですね。ですから、今日の、まあ、読む箇所は24章にすれば、まあ、いい勉強になりますが、まあ、今まで読んだ箴言のこと、何か印象的なものがあるのでしょうか？それ、以外の証でもいいですが、何か、分かち合いたいことがあるのでしょうか？一郎さん？はい、いいですよ。
皆さんが後ろ向かないで首が痛くなる。 彼女は解き明くことに言っています。それはとても素晴らしい、まあ、彼女としての証だなと思いました。それでまた同じようにナンシーさんと秋山さんのお母さんを毎週のようにこういう感じして教会の礼拝に来てこられることもとても素晴らしい神様の証だらしい、心をね放っていることだと思います。それでまたこれをもう少し、延長してみると我々の父母というのは教会も家族であるし、この教会の中の神の家族の中で私たちの父母がいるわけで、そしてまたイエス様が十字架の上から死ぬ場面ですね、マリアの人を母としなさいと言って教会の中に父母という人たちがいるわけで、やっぱりその この言葉っていうのはやっぱりそのような教会の神の家族の父母を喜ばせ楽しませよというそのような神様の家族で心があるんじゃないかと思います。それまたそれまた延長して考えると父、天の父、私たちクリスチャンは天の父の喜びとなるなるというわけで、それも御言葉を
どうもありがとうございます。その他の信玄についての証しがあるのでしょうか。それ以外の証しがあるのでしょうか。じゃあどうぞ。
場所は信玄の三章五節六節です。三章五節六節。心を尽くして真により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を求めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにしたらいいと。去年サンデースクールでみんなでこう話し合ったときに、こう祈って祈って信仰を持って決断しても、それが本当に正しいのかどうかという猜疑心というか、こう疑ってしまう時があるということをちょっと話したのを覚えていて、この箇所を読んでこう、すごく特に6節のところを砕けた言い方をすれば、神様は私たちに信仰を持って決断しなさい、もしあなた方が間違ったとしてもちゃんと私がフォローしてあげるよっていうふうに言われているような気がして、なんかすごく安心したというか、とにかく本当に祈って祈って確信を持って、たとえそれが本当にわずかながらも自分の気持ちが入ったとしても、もし間違っていっても主はちゃんと元に戻してくださるなというふうにこの箇所を読んで改めて思いました。
どうもありがとうございます。その他はあるのでしょうか。じゃあ、毎日信玄の一章を読んで、そして一節ぐらいをどういうふうに自分の生活に当てはめることができるか、いろいろ考えて、私たちがそういうふうに、読んで考えていけば、やっぱり少しずつ神様の知恵が私たちの頭の中または心の中に入ってきて、私たちはもっと親しく神様と共に歩むことができるようになると思いますから、ぜひやってみてください。じゃあとにかく、メッセージに戻りましょう。ソロモンは息子さんに三つのことについて注意しました。最初に、一番目は、滑らかな言葉、ということを気をつけなければならないと言いました。 3章と4節、あ、ごめんなさい、5章、3節、4節には、特にその言葉は、蜂蜜のようです。または油のよう。スムーズなもの。まあ、美味しいものだと、まあ、言いましたが、やっぱり私たち全部、まあ、どんな人でも、やっぱりいいことを聞きたいんですね。特に他の人が自分の、まあ、自分を褒めると、やっぱりそういう言葉を聞きたいんですね。そういう言葉を聞くと自分の、まあ、ディフェンス、自分の、まあ、自分を守っている、まあ、部分がなかなか、まあ、落ちてしまうんですね。例えば、まあ、皆さんは車屋に行ったことありますか？車を買いに行くとき、特に、中古車、そうですね。そのセールスマン、やっぱり、まあ、まずあまり、車のことを話さないんですね。自分、まあ、その、買う人の、まあ、お世辞を言うんですね。なぜかというと、やっぱり自分はあまり自分のことを守らないから、他の人のいい言葉を聞くと、なかなか、やっぱり、気をつける気が、弱くなります。ですから、ソロモンは、息子に注意したのは、まあ、女の人の、そういうような言葉を聞くと気をつけてください。しかし、それは、男性が女性の言葉だけじゃなくて、女性が、やっぱり男性の言う言葉も気をつけなければなりません。もう、言葉は、やっぱり、力のあるものですが、やっぱり言いやすいでしょ。言葉より行動の方が人間の本当のことを表すんですね。まあ、愛してるよということが言えますが、やっぱりその行動が なければ本当に愛しているかどうかわからないんですね。イエス様は弟子たちに同じようなことを言いましたが、マタイの、まあ、7章に書いてあるところですが、やっぱりイエス様、まあ、ちょっと読んでみましょう。マタイの7章22節。その日には大勢の者が私に言ってし、言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって、まあ、奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法のをなす者、どうも私から離れていけ。言うことだけは、十分ではありません。自分のやっていることの方が本気を表します。ですから、サロモンは息子に注意したのは言葉をよく気をつけなければなりません。まあ、箴言の五章にはその女の言葉は蜂蜜または油のようですが、後で、まあ、苦くなる。まあ、憎いものと鋭いものということがよくわかってきます。まあ、私は、皆さんは辛い食べ物が好きですか？私も大好きです。もう時々タイ料理の店に行って、もう、その、 辛さをやっぱり決める、自分で決めることができますね。1から5まで。まあ普通は3ぐらいですが、前はやっぱりもっと暗いものが4にしてくださいとか5にしてください。まあ食べるとやっぱり美味しいですね。楽しい、熱い、辛い。しかし食べるのは楽しかった。しかし4または5ぐらい食べると真夜中起きて本当にハートバーンになって、もう本当に全然眠れないんですね。もう食べるときは美味しいけれど、後でやっぱり困ります。ある意味ではその滑らかな言葉は同じです。聞くとき、まあ現在はとても良くて、しかし将来は苦くて困ることになりますから、そのまあお世辞のこと、そのいいことを聞くと、やっぱり自分のことを続けて守って、自分の心を守りなさいとサロモンは息子に言いました。そして2番目の注意したことは、まあ英語で invincibility と、まあ、言うつもりでしたが、やっぱり調べてみると無敵という、まあ、日本語の言葉と書いてありましたが、それは無敵とちょっと違いますが、ただ、ちょっと説明しようと思う。誰も知らないという、まあ、誰も知らないから大丈夫だという考え方。もう本当の、まあ自分の結婚の相手以外と、まあロマンスしようと思ったら、やっぱり、まあよく誰かが分かったら困るという考えがよくあるらしいですが、もし誰も知らなければ、誰も分からなければ、全部隠すことができれば大丈夫という考え方はよくあると思います。他の人が、まあ、例えば、まあ、何章かな、7節。7章には、やっぱり、まあ、5章は、ソロモンは、息子にいろいろ説明しましたが、7章は、ちょっと例え話の場面で、注意したことを、ちょっと、まあ、言葉の話を通して、その注意したことを表しましたが、7章には、その、まあ、誘惑した女の人は、やっぱり、まあ、男の人を、まあ、言って、私の夫はいない。ずっといない。まあ、お金たくさん持って行って別のところに行きました。ですから、一緒になるのは大丈夫だ。誰も知らない。して、誰も知らないということを考えると本当に困ります。まあ他の人間が知らないかもしれませんが、神様は私たちすべての歩む道をよく知ってます。まあ五章の21節くらいかな。そうではないみたいですね。あ、21章。人の道を主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。神様はすべてのことが分かって、私たちはいつか神様の前に全部私たちのやったこと、考えたことを表さなければなりません。神様がすべての道を、 まあ配っておれ、あ、心を配っておられると書いてありますが、そのヘブル語の言葉のもっとその、まあ、意味はそのものを、平たくするために転がす、例えばパンダネをちょっと固まりになって、その平たくするためにこういうふうにやって、その中に何があるかということを平たくすると、やっぱり中身を隠すことができないんですね。私たちは時々ピザをうちで作りますが、そのパンダネ、そのパンの作る機械を使って、そのパンダネを作って、そのピザの元にしますが、ある時はその機械を、機械からそのパンダネを、まあ、出して、その皆さんは機械を持っているんですか？そのパンを作る機械、その中に何か回るものがあるんですね。それは、そのパンダネの中、そのままに入って、自分のピザを作ろうと思って、ダネを取って、平たくすると、あ、何かが入っているということが分かって、まあ、取って、やっぱりピザを作ることができましたが、平たくすると、やっぱり隠れているものを全部分かってくるんですね。神様は私たちのすべてやっていることをいつか平たくするんです。私たちが本当に隠れていること、まあ私たちが隠してあることを全部神様がいつか分かってきますから、全部表すから、やっぱり他の人から隠すことができても、神様からことを隠すことができないんですから、サロマンは息子に注意しました。そして一番最後に注意したことは、将来に残念に思わないように、今現在にまあちゃんとしなさいということですが、11節から14節までには、まあそのまあ年寄りになって残念に思わないように、若い頃ちゃんと生活しなさい。12節には、その時あなたは言おう、ああ私は君外を憎み、私の心は叱責を侮った。まあ全部書いてありますが、やっぱりまあ これは本当に知恵の生き方です。現在のことを考えないで、将来のことを考えて、そして今どうやって将来喜ぶか、感謝できるかということを考えて、今のやり方を決めるんです。ですから、まあ人間は、まあ、未来のことを考えると、将来のことあまり考えないんですね。現在のことばっかりです。しかし、まあ、この頃、いろんな有名な人が、やっぱりセックスの問題になりました。まあ、その、スポーツの選手とか、政治家とか、まあ、教会の牧師でも、やっぱり見つかったら、まあプロ選手はなかなか、 やっぱり宣伝のコントラクトがなくなります。政治家はやっぱりまた、まあ、elect、その、抽選されないんですね。牧師は続けて教会に使えることができない。ですから、将来のことをよく犠牲にします。ですから、将来のことをよく考えたら、現在のことを決めるのは簡単になります。ですから、そういう三つのことを注意しましたが、最後に、まあ、その五章は注意だけではありませんが、もう、誘惑されないように、どういうふうに自分を守ったらいいかということも説明しましたが、それは15節から18節までですが、それは、まあ、まとめて言えば、自分の結婚の関係をよく、まあ、大事にして楽しみなさいということですが、まあ、15節によると、まあ、よく水のことについて、まあ、その結婚または結婚の中の肉体の関係をよく言いましたが、よく言いますが、あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から、あなたの泉を外に散らし、まあ、ということですが、よく、まあ、水のこと、やっぱり自分の満足になるんですね。喉が渇いたら、水を飲むと、本当に、まあ、満足な気持ちになります。他にもいらないということで、自分の結婚の関係の中で、肉体の、まあ、まあ、満足は十分です。まあ、それがあれば、他のところあまり、まあ、見ないんですね。あまりいらない。全然いりません。ですから、自分の結婚の、まあ、一番にして、まあ、大事にして、まあ、自分の結婚を十分に楽しんでください。当然に起こらないんですね。ちょっと、まあ、intentional、その、まあ、計画を立てて、どういうふうに自分の結婚を、まあ、健康的にできるか考えなければなりません。皆さんは車を持っているのでしょうか？あれば、やっぱりちょっと、まあ、手入れが必要ですね。もう毎日の必要性があるんです。毎日乗ると、やっぱりゲージを見るでしょ？オイルのプレッシャーがあるかどうか、ガソリンがあるかどうか、まあ、その車の水が、やっぱり、まあ、熱くならないように、まあ、よく、運転すると、よく、いつも見ているんです。ですから、まあ、結婚もそうです。毎日しなければならないことが、まあ、ありますが、しなければ、困ることになりますが、その毎日、やっぱりコミュニケーションを持っていなければなりません。互いに話し合わなければなりません。毎日、まあ自分のできれば、二人ともクリスチャンであれば、毎日祈ることは非常に大切です。そうすれば、やっぱり自分の、まあ、結婚、自分の、まあ、その結婚の相手の関係がだんだん強くなって、他のことも一緒に、まあ、十分に楽しむことができます。車の場合は、やっぱり毎週のように、やっぱりしなければならないことがありますが、例えばガスを入れたり、まあ、ゴミを、まあ、取ったり、 まあ、いろいろ毎週の、まあ、メンテナンスがありますが、結婚の場合もそうですが、必ず週1回ぐらい、自分と妻、自分と夫とデートしてください。何か楽しいことを一緒にやってください。楽しみにして、何か計画して、まあ一緒に、まあ楽しいことをやってみてください。そして、まあ車の場合は、まあ3000マイルごとにオイルを取り替えなければならないでしょ。そうしないと車が、まあ上手に動かなくなります。結婚の場合は、やっぱり3ヶ月おきに何か大きいデート、楽しいこと、まあ、どこかに行ったり、まあ、やってみてください。そして、まあ、車の場合は、やっぱり3万マイルごとに何か大きな検査とか、そういうことしますが、やっぱり結婚の場合は1年、2年ごとにどこかに2人で行ってください。子供が行っても、やっぱり自分の結婚関係を大事にしてください。よく親は、やっぱり子供のことを一番、まあ、中心にするんですね。しかし、子供が、まあ、18歳、20歳になると、家を出てしまいますね。自分の、まあ、やっている役、自分のロールは、やっぱり親から、やっぱり結婚相手になります。ですから、ずっとその結婚相手の、まあ、役を考えないと、子供がいなくなってから、やっぱりその結婚の二人が、ちょっと、まあ、ストレンジャーになりますね。ですから、今でも、まあ、子供がいる時も、よくその結婚の相手の役を一番にしてください。まあ、二番にしてください。自分の神様との関係は一番で、第二は、やっぱり自分の、まあ、夫の役、妻の役をしないと、子供がいなくなると、やっぱり自分の結婚が、ちょっと、やっぱり、まあ、強くならないんですね。ですから、いつも大事にしてください。サロモンは19節には、鹿のことをちょっと、まあ、息子に、まあ、妻を鹿のように考えてください。それは、まあ、ちょっとおかしいかもしれませんが、鹿の場合は、まあ、皆さんは、まあ、まあ、ハイキングとか、まあ、散歩に行くとき、鹿を見たことはありますか？鹿を見るのはすごいでしょ？本当に立派な動物。もう、このま、まあ、数ヶ月前にロイスと二人で、ちょっと散歩に行って、大きい鹿を見て、鹿は私たちを見ていなかった。ずっと、まあ、クソを、食べたりして、周りを見て、私たちはもう15分ぐらいじっと立って、その鹿の姿を見て、わあすごいなという、まあ静かに話し合って、本当に、まあ立派なことだと、まあ見たという感じがしました。自分の結婚相手をそういうふうに考えてください。わあすごいな。まあ、私たちは、私とよく我慢するなとか、まあ、綺麗なとか、すごいなとか、そういうふうに自分の、まあ、結婚相手を考えてください。若い頃は簡単にそういうふうに、まあ、今、アンドリューは婚約して、キャロリンのことをよくそういうふうに考えるでしょ？すごいな、綺麗な、立派な、とか。 しかし年を取ると、まあ、取れば取るほど、まあ、そういうふうに考えなくなってしまいますね。なぜでしょうか。相手が変わりましたか。変わったかもしれませんが、自分が変わっていませんか。変わったでしょう。しかしやっぱり褒める点はまだ結構あります。ですから相手の弱いところを見ないで、良いところを見て褒めて、すごいなぁと考えたら、自分の結婚はとても強くなって楽しくなって、そして誘惑される可能性がかなり少なくなります。毎年、まあ、こういう話聞きますが、もう夏または秋、人がキャンピングに行ってハイキングを、まあ、山の中に入って、そしてキャンプファイアを作ります。まあ、ハイキングの時キャンプファイアは素晴らしいですね。暗くなってから火が燃えて、まあ、煙の匂いがして、とっても、まあ、いいことですね。しかし気をつけなければ、時々そのキャンプファイアが周りの森に移ってしまいますね。山火事になってしまいます。火がキャンプファイアの場所から森に入ってしまうと、まあ、かなり大変です。私たちの、まあ、結婚はキャンプファイアの場所で、セックスはその燃えている日、キャンプファイアなら素晴らしい。しかしそのキャンプファイアの場所に移ってしまうと、とても大変になります。サロモンは彼の息子によく注意しました。もう5章も7章もよく注意しました。ですから聖書はセックスのことそんなに大切だと思ったら、私たちも本当に同じように大事にしなければならないと思います。まあ、当てはめていない人は結構いると思いますが、やっぱり若い人、結婚している人たちにとっては非常に大切なメッセージだと思って、五章と七章をもう一度読んで、よく考えて気をつけてください。お祈りしましょう。天の父なる神様、まあ、私たちに肉体的な体を与えてくださいまして、まあ、私たちはやっぱり弱さもあって、まあ、危険なことを決めることもできますが、私たちを毎日守って、そして私たちの結婚関係もよく守って、祝福して、本当に私たちの結婚は、まあ、模範的になりますように、まあ、十分に、まあ、楽しむ、喜ぶことができますように助けてください。そして私たちが誘惑されないように、よく守ってくださいますようにお祈りします。まあ、神様、私たちが失敗しても、まあ、神様の許しが十分であるということも感謝します。イエス様の十字架は私たちのすべての罪を許してくださいましたことを感謝します。ですから私たちが許してある、まあ、許してありながら、私たちがこれから神様の道を歩むことができますようにお祈りいたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。